恵みと誠に満ちておられる主イエス・キリストの父なる神様、新しい朝を備えてくださり、再びそれぞれの旅路を終えて一つところに集めてくださってありがとうございます。恵もうとして今朝もあなたが待っていてくださること、また私たちが願うよりも考えるよりもはるかに素晴らしい福音を備えていてくださることをありがとうございます。すでに洗礼を受けられている方も、またこれから洗礼を受けようと考えていらっしゃる方も、また最近教会に来られている方々もいらっしゃいますが、主がどうか私たち一人一人をさらに一歩福音の素晴らしさへと近づくことができるものとしてください。小さな、また足りないところの多いものが建てられておりますが、神様がどうかこのものを清め、また上からのすべてのものをもって満たし、この素晴らしさを共に分かち合うことができるように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はローマ人への手紙の2回目のお話になります。返さなければならない負債、そのような題をつけさせていただきましたが、順番に見ていきましょう。前回見ましたパウロは自己紹介を兼ねた挨拶をまず書き記していました。パウロ奴隷キリストイエスのという言葉からこの手紙が書き記されています。自分のことをイエスキリストの奴隷だと紹介するパウロでありました。パウロ、サウロという人物は教会を迫害する、そのような人物でした。教会を壊してしまう、そのような存在でしたが、キリストに、復活のキリストに出会って、いわば神様と組手をしたようなものですけれども、投げ倒されてですね、ノックアウトされてしまって、そして神様のしもべとされた、奴隷とされたものであります。今日は一章の8節から読みましたが、聖書をお持ちの方はもう一度開いてみていただけたらと思います。パウロはまず神様に感謝を捧げております。8節、まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですとパウロは書きます。まず感謝を捧げているという点を覚えたいと思います。そこにも福音の眼差しがあると思うんです。毎日の生活の中で嫌なこととか不平不満、つぶやき、悪口、そういうものを口にするのは簡単なことだと思います。でもありがとうとか感謝しますとか、そういう内容に言葉を使うときに、私たちは福音に生きるという生活をすることができるように思います。自分自身の生活の中で何か感謝すべきことはないのか、当たり前だと思ってやってもらってるけれども、実はそれはすごく感謝しなきゃいけないことじゃないのか、そのようなことを問いかけているのです。 まず感謝、これは素晴らしいことではないでしょうか。朝起きてですね、また今日もなんか仕事があるとか大変だとかってそういうこともありますけども、でもパウロはおそらく毎日朝起きた時に、神様今日も目覚めが与えられて感謝しますと言ったと思います。そして一晩の眠りの時に眠りが与えられて少しこの元気になることができてありがとうございます、新しい一日を与えてくださって感謝しますというような、そんな毎日を始めていったのではないかと思います。まず不平不満やつぶやきではなくて感謝を捧げるパウロの姿があります。でもなぜパウロがこのローマにいるキリスト者たちのことを覚えながら感謝しているのか、その8節の内容をもう一度見ましょう。なぜならそれはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですとパウロは書いています。あなた方というのはローマにいるキリスト信者教会のメンバーです。そのローマにいる教会のメンバーたちの信仰が全世界に言い伝えられている、もう噂になっているという状況でありました。当時ローマという国はものすごく大きな、形で神様に用いられていきました。まずローマによって道路の交通網が整備されていきました。ある距離ごとに、1マイルごとにですね、マイルストーンというようなですね、その道路標識も作られたり、そして全ての道はローマに通ずというような形で、道をたどっていけば必ずあのイタリア半島の長靴のところのローマにたどり着くというような状態でした。ローマによって道路が、交通網が整備されていきました。そしてローマによる旅の安全が確保されてきました。それまでは追い剥ぎや強盗や、そういうですね、通り魔とかですね、そういうひったくりとかそういうのがもう道のそばに隠れていたんです、いっぱい。だから安全に旅ができない状況でした。ところがローマによって平和が安全が保障されていきました。そしてローマによって、あるいはその前のギリシャの時代にあって世界共通の言葉が備えられていきました。今でこそ聖書をもともとの言葉で読みますとかなり難しい宿泊するのですが、当時は共通の一般庶民が使う言葉が、この聖書の言葉でした。一般庶民が読んで分かる言葉でこの聖書が書かれたのです。この辺は東京の生まれの方とかですね、シャキシャキの江戸っ子とかですね、また下町の生まれの方とかいらっしゃるかもしれませんが、とにかくその地元の言葉というかですね、でもいろんな地元の人たちが集まって共通の言葉ができていく、そのようなですね、言葉が備えられていきました。神様は着々と下準備をなさって効果的な福音宣教が行われるように、喜びの知らせがいち早く世界中に届けられるようにと用意をしておられたのでありました。すべての道がローマに通じていますから、ローマで起こったことは全部その道を通してですね、全世界に伝わっていってしまうんです。それがパウロの喜びの感謝の一つの理由でした。その時パウロはまだ一度もローマに行ったことがなかったんです。そしてそれにもかかわらず他の誰かの手によってその行ったことのないところに教会ができていたんです。クリスチャンがそこにいたんです。当時の世界の中心ローマ、ローマ皇帝のお膝元のその首都ローマに教会がある、クリスチャンがそこにいる、彼らの信仰の姿が伝わってくる、それがパウロが感謝を捧げている理由の一つでした。 現代社会はパウロの時代から考えれば桁外れの時代だと言えます。例えばフライトレーダー24というのがありますね。リアルタイムで今飛行機がどこに飛んでいるのか、その飛行機がどういう、メーカーの作ったもので、どこから出発してどこに向かっているのか、高度はいくらか、スピードはどれぐらいか、それを辿ってきた道のりはどうか、この今でも日本の国の上でもですね、100機以上の飛行機が飛んでいるでしょう多分。いや、ヨーロッパとか行きますとものすごい数の飛行機が、絶えず飛んでいます。そんな時代ですから、パウロの時代とは比べ物にならないんですけども、それでも当時道路が、道がちゃんと整備されて、そこを行けばさまざまなところに海外旅行が、隅々まで、旅行ができるというような状態でした。次にパウロはなぜ自分がローマのキリスト者たちに切に会いたがっているのか、その理由を切々と語り始めます。4つほど書かれていますが、順番に見ていきたいと思います。まず1つ目は9節からのところに記されています。9節、10節、11節。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。いろんな言葉でパウロがどんなにそこに行きたかったかのか、そのことが伝わってまいります。あなた方のことを思わない時はない、いつも四六時中、まるで恋をしている時のようかもしれません。四六時中その方々のことを思っているんです。そしていつも祈りの旅ごとに、祈りをするごとに、いつでも何とかして今度はついに道が開かれてそこに行けるように、それがパウロの大きな祈りのリクエストでありました。あなた方のところに行けるように願っています。その理由の一つ目、11節にあります。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。神様から与えられているその賜物を、ギフトをお分けすることによって彼らを力づけたい、強くしたい、それが一つ目の理由でした。福音喫茶でもお話ししたことですが、これはバッテリーが上がってしまった人がいたときにですね、バッテリーが上がってない人がですね、その線をつないで自分の電気を分けて、あげるようなものです。自分が強められている、高められているからこそ、弱っている人がいたときにその人に力を分けてあげることができる、そのようなことをまず望んでいました。しかしそれだけではありません。2節、互いの信仰によって共に励ましを受けたいということも語ります。これが2つ目の、会いたい会いたいと願う理由の2つ目です。あなた方と私との互いの信仰によって共に一緒にお互いに励ましを受けたい、それが2つ目の理由でした。一人暮らしをされている方はちょっとかなりきついかもしれませんね。自分が病気で寝込んでしまったりしたらですね、励ましを受けることが難しい状態があります。でも家族と一緒に住んでいるならば、誰かが風邪ひいて寝込んだと言ってもですね、誰かが食事を作ってくれたり買い出しに行ってくれたり、いろいろしてくれたりしてですね、お互いに励まし合い助け合うことができるでしょう。そのために神様は結婚という制度を作ってくださったり、家族というものを備えてくださっています。教会を作ってくださっているのも実はそうなんです。一人で信仰生活を全うできる人は一人もいません。 ある時は強いかもしれませんよ。でもある時は落ち込んでしまうんです。波があるんです。どんな人でも絶好調の時はハレルヤとか言ってですね、賛美しますけど、ダーンと落ちた時にはですね、もう賛美なんかしたくない、教会にも行きたくない、聖書も読みたくないっていう状態になります。その時にもし一人ぼっちだったら立ち上がるのは非常に難しいことです。でもパウロはよくそれ知ってるんです。自分は調子いい時もあるけど悪い時もあるんだ、人間には浮き沈みがあるんだということをよく知ってるんです。でもだからこそ神様は神の家族としての教会を備えてくださっているんです。誰かが落ち込んでいる時に落ち込んでない人がその人を助けることができるためです。互いの信仰によって共に励ましを受けた一方通行ではありません。これ牧師もそうなんです。牧師も一方的にね、ここから語っていることはありますけども、でも皆さんからいっぱい教えてられて励まされてここに立つことができています。共に互いの信仰によって励ましを受けたい、そんな上から目線ではないパウロの言葉があります。で3番目、一生懸命生きたいと願っていた3番目は13節に理由が記されています。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられています。実際に行こう、そうですね、例えば、ローマに行くと決めます。飛行機のチケット取ります。でも行けなくなった、そういう状態ですよね。一生懸命もう実際にそこに行くための手はずを整えているんです。でも妨げられてストップがかかって行けないっていう状態が続いているというのです。でもその3つ目の理由は、いくらかの実を得ようと思ってということです。これは経済的なあるいはさまざまな形でのサポートを受けようと願っていらっしゃったようです。この手紙を読み進めていきますと、パウロはローマを通り越して、その当時の世界の果てと言われるスペイン地方に福音を伝えようと考えていました。ですからローマがこの宣教のサポーターとなって、ベースチャーチとなって、そこから支援されて派遣されていく、そのような、ホームチャーチといいましょうか、このそのパウロの宣教の働きを支えてくれる教会になってほしいということも考えていたようです。いくらかの実を得ようと思って、それがそのようなことが考えられます。しかし4番目、今日中心的に見たい14節15節の言葉に、パウロが一刻も早く切に切に願って、そのローマにいる人たちとクリスチャンの人たちと会いたいと願っている理由が、その4番目のところが主ではないかと考えます。14節15節を読みいたします。私はギリシャ人にもミカエ人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたい、そうパウロは語っています。ここから今日の説教の題がつきました。返さなければならない負債。負債と聞くとちょっと分かりにくい言葉ですが、とにかく借金です。返さなければいけない借金がもう山ほど肩にかかってきて首が回らない状態ですね。だからその借金を返すためにぜひあなた方のところに行きたいんだというんです。あなた方にこうたくさん借金してるから、それ返さなきゃいけない。それ私の務め、義務、責任がありますということです。借金の話をしますと、ちょっと苦い経験があります。教会の中で金銭の貸し借りをなるべくしないようにしたいと思うんですね。お金に困った時にですね、少し貸してくださいっていうのは簡単なことです。そして、あ、いいですよ、それぐらいだったら貸しときます。いつでも返してくる。いつでももう出世払いで返しますもらってもいいですからっていうことがあります。小さな金額ならいいですけど、だんだん大きくなっていく可能性もあります。そして、 返してもらうはずで貸したのに返ってこないということが起こります。そうなってきますと非常に人間関係がこうギクシャクしてきます。そしてそれでも貸し続けてしまったときに相手を逆に甘やかせることになってしまって、逆に相手が最終的にものすごい負債を抱えて逆切れされてですね、あなたが気軽に貸してくれたからこんなことになったって言われます。これは非常に大変悲しいことです。クリスチャン同士の間にもそれがあるんです。それを考えたときに金銭の貸し借りというのはよほど気をつけなければいけません。困っている人がいたらあげればいいんですよ。もう返してもらわなくていいから、お互い様だから、私が困った時にはまたおごったりしてねって、それでいいと思うんです。貸すのはいけないんです。あげるのはいいと思います。特に連帯保証人なんかになったら悲惨ですね。自分の家まで持ってかれる可能性があります。気をつけてください。返さなければならない負債をなるべく負わないようにしたいと思うんです。負わせないということも必要です。でもこのパウロが言っている返さなければいけない負債って一体何なんだろうと考えるんですよね。で、私はこういうふうに考えれば分かりやすいかなということで、このがんの話をそこに書いているんですけれども、今日本でもこう死亡率のトップはがんではないかと思います。少し前まではこう脳の疾患とか心臓の疾患とかいろんなことで死亡する方が、亡くなれる方が多かったんですが、今ほとんどがんが第1位だと思います。2人3人いたらその中の1人や2人はですね、がんになってしまう可能性があります。皆さんの家族の中にも親族の中にも、もしかしたらあなた自身がそのような病の中で大変な生活をされているかもしれません。世界中のお医者さんが知恵を尽くして力を尽くしてがんの特効薬、その治療方法を確立しようと一生懸命頑張っています。いまだに完全に治るということはないと思います。でもどうでしょうか。ある時神様の導きを受けたお医者さんが特効薬を発見してしまいます。あ、このワクチンを使えばどんながんにもどんな人にも効果がある、 100% 治るよっていうことが発見されたとします。そうするとそのお医者さんは負債を負ってしまうんです。借金を負ってしまうんです。それを伝えなければいけないという責任が出てくるんです。それが伝えられないから死んでしまう人が山ほどいるんです。それを伝えれば、その治療をすれば救われていく、助かっていくという人がいるにもかかわらず、それを伝えないということは責任を果たさないということになってしまいます。実は福音というのはそういう世界に通用する、全ての時代の全ての人に通用する特効薬みたいなものなんです。どんな人であっても全ての罪が許されて神様の子供とされて、死に打ち勝つ永遠の命をいただくことができる。そのような世界に通用する特効薬でありますからこそ、パウロはそれを神様から託されているので、自分は返さなければいけない負債があると言っているように思います。それでも腑に落ちないことがあります。なぜパウロがローマのキリスト者たちに切に会いたがっているのかということです。ローマの未信者の方なら話が分かります。まだ信じていないイエス様のことを知らない人たちのところに切に会いたいということなら話が分かります。その罪に対する、死に至る病の特効薬である福音を 伝えてその人たちのに責任を果たしていく。でも彼はローマのキリスト者たち、クリスチャンたちに会いたがっているのです。なぜでしょうか。ローマにいてすでに福音を聞いて信者となった人たちになぜパウロはわざわざ会う必要があるんでしょうか。おそらくこれは治療方法の確立という視点、それがないとですね、わからないと思います。教会的な言葉で言えば教会形成という視点、教会を形成していくんだという視点がなければ、なぜパウロがこんな長々としたしっかりした手紙を書いたのか意味わからないと思います。確かにローマにおいて教会の開拓はスタートしていましたけれども、この手紙を読み進めていきますと、実はローマの教会は非常に深刻な問題を山ほど抱えていたということがわかります。いや、聖書を読みますと問題のない教会なんかないんです。完璧な教会なんかどこ探してもありません。特に関東近辺ではですね、ウサギ信者とかジプシ信者という方が多いんです。こういろんな教会を回るんですよ。回遊していると言われますが、ある先生はで、今週はどこどこ教会、来週はなんとか教会、自分に合った教会を、素敵な教会を、完璧な教会を探そうとするんです。ぐるぐるぐるぐる回ります。回遊します。どこに行っても自分の満足できる教会がありません。ちょっと長居すればその教会のあらが見えてきます。いや、あら探しをして他の教会、もっといい教会を探している人の中にも実はあらがあるんです。このローマ人の手紙を読み進めていきますと、こんな人が出てきます。見せかけだけの、外見だけのキリスト信者、立法主義と快楽主義の二股をかける人、福音を恥じる人たち、他の人を裁きながら同じような罪を犯し続けている人たち、人を教えながら自分自身は教えない、盗むなと説きながら自分は盗む、勧誘するなと言いながら自分は勧誘する、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめる、神に対する恐れがなく感謝もなく喜びもなく平気で神を侮り続ける、そういう人たちがいたんです。特に元ユダヤ教の信者でクリスチャンの教会のメンバーとなっているような人です。非常に厄介な人たちがいたんです。そこにもし牧師が使わされてくるならば、どんどん石投げてくる人がいるんです。いろんなセミナーに出て学ばさせていただいていますが、アメリカのリック・ウォーレン牧師でも石投げられると言われました。どんな立派な先生でも石投げられるんです。そういう信徒がいるんです。で、教会でバランスを取るということはこういうことだと教えてもらいました。深い谷にロープが張ってあります。雨や雪が降ってきて、その風が強く吹いてきて、ロープはこうこんな状態です。そこに水、雨とかがついてですね、非常に滑りやすい状態になっています。そこを牧師がこうロープを向こう岸に渡ろうとしているんです。風がピューピュー吹いていきます。下から石が飛んできます。そういう状態です。教会が一つになっているとはとても思えない状況でした。そしてそこに新しい人が来ても受け入れる余地がない、自己満足している教会がそこにあったんです。お互いに批判し合って、裁き合って、文句ばっかり言って、人の荒探しばっかりして、教会が教会として形成されていくにはまだまだこれからだという状態がこのローマの教会だったんです。これはがんに対して言うならば、その治療法を確立するようなものです。一発で治るような薬は多分出ないでしょう、もし説明されても。例えばですね、何ヶ月かそれを服用していくとかですね、その食事前とか食事後とかいろいろありますよね、薬の飲み方。いろんなこう治療法ができていかないとですね、一回薬を飲んだからといってそれが治るということはないと思うんです。そしてがんよりも悪性腫瘍よりももっと厄介なのが罪という問題です。
癌よりもしつこいんです。絶対に自分の力とか知恵とか経験とか修行では勝てないんです、その病に。信じて洗礼を受けた、だからといってすぐに完治するわけではありません。もちろん根本的な罪の問題は解決されます。でもその後の習慣となっている、生活習慣となっている罪の生活から抜け出ていくには相当大変です。一人では無理でしょう。油断するとすぐ再発します、転移します。その可能性が非常に高いのが罪なんです。洗礼受けたからって言って罪がなくなる人いません。完璧になれる人いません。みんな未完成な未熟なものの中で、でも許されて洗礼受けていくんです。でもそこからが戦いなんですよ。生活習慣病となっている罪に対しては治療方法の確立が必要なんです。一回福音聞いて信じました、それだけでじゃ全然ダメです。すぐ足を救われてまた元の木阿弥になるでしょう。だから教会を形成するという視点が必要なんです。福音宣教には福音が健全な形で解き明かされて、そして教会が、健康な教会が育っていく。そこで互いに許し合い愛し合っていく、その人生の中で天国に行くための訓練をしていく人たちが、そこでバックグラウンドが違う中でお互い一つになろうとして寄り添い合っていく。それは非常に祈りと忍耐と愛が必要なことです。でもそういう教会の柱とか教会の土台がしっかりしてないと、試練の中でバタッと教会が倒れちゃいます。時代の中で迫害が強くなってくると、もうその教会は閉鎖されてしまうでしょう。人々はみんな散らされて、そして隠れキリシタンになっていくでしょう。この罪に対する治療法の確立ということを申し上げていますが、感情的な体験をしただけでもダメなんです。ものすごい賛美集会に出て高められた、それだけではダメです。実際の生活の中でその福音に生きることができますか？それだけで無理ですよ。人間的な熱心さや純粋さだけでも無理です。パウロがそうでした。彼はすっごく純粋でしたよ。彼はすっごく熱心でした。人一倍熱心でした。でも熱心に何してたんですか？教会を迫害してたんです。教会のデストロイヤーだったんです。教会をぶち壊してたんですよ。熱心に、純粋に。私たちも人の陰口を言ったり、人の穴探しをして、あの人はあそこがダメだとか言い始めたら、実は教会を破壊することになってるんです。気をつけましょう。お互いにそういう弱さがあると思うんですよ。すぐにその人の良さではなくて悪いとこばっかり見てしまう。そしてあの人はここがダメ、ここがダメ、ここがダメ、もうその話を聞いたら嫌になってきます。どんどんどんどん感謝したいことが減ってきてですね、つぶやきたくなることがいっぱい出てきちゃいます。そしてパウロは自分自身がかつては神の教会を迫害し、神の教会をぐちゃぐちゃに壊していたものだということが、この返さなければいけない負債の彼にとっての一番大きな原因だったと思います。自分自身が治療法の確立を妨げていたんです。特効薬をぐちゃぐちゃに踏みにじっていたんです。そうして多くの人たちがそれによって死に至る病の中でバタバタと死んでいっていたんです。返さなければいけない負債は、自分がかつて教会の迫害者であったにもかかわらず、 全人類に適用する、通用する罪に対する福音、特効薬を託されて、その治療法の確立というために教会を形成していくという使命が託されているからこそ、そこから返さなければいけない負債というものが出てきています。今日歴史を見ると一番大変な時代に差し掛かっているように思えます。日本においても東日本大震災が起こりました。4年以内に 70% の確率で首都圏に大きな地震が来るというようなことも言われています。東海、東南海、南海地震3兄弟がまたマグニチュード9レベルで動く可能性も十分あります。世界的に異常気象が起こり、経済も破綻し、年金もどうなるか分からない、消費税 10% としてもダメだとか言っているような状態です。少子化はますます進み、そして多くの人の愛が冷め、教会もものすごい嵐が吹き荒れているような状態です。この時代を乗り切って、この時代にあっても倒されない教会を作るためには、福音の土台と柱と骨格をしっかりとつかまなければいけません。そのために私はこのローマ人の手紙の公開を始めたのです。パウロはこの時代のすべての地域にいるクリスチャンの人にもこの手紙を、このメッセージを語っているように思いますし、神ご自身がパウロを通して私たちに語っているように思います。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈りを捧げていただけたら感謝です。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。天のお父様、感謝します。あなたはどうしようもないものを拾い上げて素晴らしい器と作り変えて大きく用いてくださる方です。パウロという人物がそうでした。かつては教会の破壊者として純粋に熱心に的外れなことをやり続けていました。しかし復活のキリストに出会った彼はねじ伏せられてキリストのしもべとされていきました。それだけでなくて、彼にこの世界中の人々を救うことのできる神の力である福音を託し、そしてその治療の方法の確立として、それぞれの地方にキリストの教会の土台を据え、柱を据え、教会の骨格を築き、そしてそこに健全な形で神の福音が適用されていくところが備えられていきました。神様、私たちも洗礼を受けたからといってまだまだスタートラインに立ったばかりです。
そして神様、ローマの教会があったように、そうであったように、この地上の教会はどこの教会であってもさまざまな問題を抱えています。でもそれでも神様に愛されて、それでも神様に見捨てられないで、さらに整えられて大きく用いるために、神様はこのローマ人の手紙を通して私たちを整えてくださることを信じます。神様、どうか死に至る病から完全に解き放たれますように。そして神様、罪において罪が転移したり再発することがないように、神様、どうかしっかりと私たちが福音に、御言葉に根ざすことができますように、助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。